日々人々舞。少女が近づく。
私これがいい。
弾んだ声とともに少女は私を抱きかかえた。
これください。
私は少女の手を離れ、大人の大きな手の上に乗った。
いらっしゃいませ。
その人はお客さんが来るといつも笑顔だった。しかし私は知っている。時折大きなため息をついていることを。赤字だ、苦しい、とつぶやいていた。そんなことを知らない少女は、目の前にいる笑顔のその人から私を受け取ると、スキップしながら店を出て行った。
ありがとうございました。
毎日聞いていた声が、少女の後ろで響いた。ああ、私がこの声を聞くのは、これが最後なのだ。私を必要とする少女との出会いに、嬉しくなるとともに、ほんの少しの寂しさを感じた。
ただいま。
少女は家の中に入ると、私を見つめた。
なんて書こうかな。まずはお誕生日おめでとう、ね。
そして少女は私の上にペンを走らせた。
できた。
少女は切手を取り出すと、私の表面左上に貼り付けた。少女によって新たな装いになった私は、再び少女に持ち上げられ外に出た。
ちゃんと届きますように。
少女の声を聞きながら、赤い箱の中に私は入った。箱の中で友に出会った。真っ白だった友は着飾って真っ黒になっていた。友は言った。あの人ずいぶん悩んでいたけど決心したよ。そして友は四角い体を埋め尽くした黒い文字を私に見せた。
閉店することといたしました。長い間ご愛顧いただきありがとうございました。
そうか。私はうめくように答えた。隙間風が吹くのを感じた。しかし、その後に続く文字が、神々しく私の目に飛び込んできた。
でも、諦めません。いつかまたお店を開き、お会いできますよう、尽力いたします。
その言葉に嘘はない、と私は思った。いつかまた、笑顔でお客さんを迎えるその人を想像することができた。しばらくすると、車の音が聞こえ、赤い箱が開けられた。友と私は、他のたくさんの仲間と共に、赤い車に乗った。やがて車は建物の前で止まり、車を運転していた人は、よいしょと私たちを運び、建物の中へ入っていった。建物の中で私は友と別れ、別の仲間と一緒になった。次の日の朝、建物の中はだんだんにぎやかになっていった。
今日は土砂降りだな。
気をつけてな。
お互いにね。
そんな声が聞こえてくる。私は赤いバイクに乗せられた。バイクは広い道も
狭い道も器用に通っていく。雨の音が聞こえる。強い風も吹いているようだ。バイクに乗った人は、さまざまな形をした箱の中へ、私の仲間たちを丁寧に入れていった。一軒の家の前で、バイクが止まった。バイクの人は、私を雨で濡れないようかばいながら持ち上げて、家の前にある小さな箱の中へ入れた。しばらくすると、女の人が箱を開けて私を取り出した。
あなた、バースデーカードが届いたわよ。
女の人は私を家の中に招き入れて、家の中にいた男の人に手渡した。
上手な字を書くようになったなあ。
男の人は感心したように言った。
あら、昔子供たちには、お前らの字は汚いって言ってたのに、孫には甘いわね。
女の人はおかしそうに笑う。
二人は笑って私を見つめた。
額に入れて飾りましょう。
私は通りに面した窓の近くに置かれた。ちょうど家の中も外も見える。なかなかいい環境だ。私は新しい住処が気に入った。家の中の二人はよく笑っている。たまには怒り声や泣き声が聞こえてくることもある。それでもやがてまた笑顔が戻ってくる。
時々私を手に取った少女や少女の家族も訪れている。
家の外を見ると、たくさんの人が通っていくのが見える。笑顔の人もいる。そうでない人もいる。昨日笑顔だった人が泣きそうな顔をしていることもある。昨日うつむいていた人が、前を向いて背筋を伸ばしていることもある。
日々、人々は暮らしている。
穏やかな日も、そうでない日も、私はそれを見つめている。
いらっしゃいませ。
あの人の声が、遠くで聞こえた気がした。朗読、劇団ウリンコ、長谷川みなみ。